トレンドウォッチです。お届けするのはBJと
探検です。
はい、今週もコロンさんお休みでございますということで、はい、今年は今週は2人でお届けしますが、はい、世の中3連休なんですかね。
そうですね、月曜日も休みですからね。
ああ、なのでなんかね、下関もとても人が多いです。
そうですね、昨日福岡から帰ってきたけど本当に満席だったし完璧に。
まあまあ、福岡ならまだわかるけどね、下関来たとて何もないだろうよって、頼むから来ないでくれよっていう、その、もうめんどくさいんでね、あの人が多くなるのは。
まあね。
の割になんか別に市が潤うってことでもないし、その、いらないんじゃないかって思うめんどくささはあるなという感じなんだけど、ちょうどまあ10月1日、10月10日というね、まあ旧、体育の日って言えばいいの？今も体育の日なの？よくわかんないけど。
いや、体育の日が、だから、月曜日なわけですよね。
月曜日、スポーツの日ということが月曜日なの、うん、10日ってことではないってことなんだ。
要はその、週末にくっつけて連勤するっていうことになったから。
それで10日っていうことなんだね。
だから今回は13日から日曜日だから、その後の14日のがスポーツの日になってるって。
まあそういうこともありなのか。下関でもね、なんか卓球の T リーグの試合をやってるみたいで、下関にもね、なんかチームがあるわけではないけども、アリーナができたのよ。
あ、そうなんですか？
アリーナってか、もともとね、体育館があったんだけど、市の。それがめちゃくちゃ古かったのよ。で、ちょっと特徴的な形してて、クジラ型と言えばいいか、その。
クジラ型？
まあ、クジラを模して作られてる体育館だったのよ。
それは、外から見た後？
外観から。だから、滑らかな曲線ではなくて、こう、直線上にはなってんだけど、確かに言われてみりゃ、まあそれっぽく見えんな、みたいな、体育館だったのよ。ただそれが相当古くて、作られたのが、でも、まあ、耐震工事とかなんかいろんなこと考えたらということで、作り替えたって、その下関アリーナみたいな。
ほうほう。
まあジェイコムアリーナなのか、もうほんとこの、公共施設のネーミングライツどうにかしてくれって思うけど。
しょっちゅうがあるからね、もう、どこだこれっていうのが。
だろう？なるよね。
わかんないですよ。いや、変わるのやめてって思うんですよ。
そう、いや、だからネーミングライツやるにしても、例えば下関アリーナなんとかバイジェイコムとか、そういうことにしろよって思うのよ。
そうなんですよね。
だからもう本当、行政が脳がねえなってすげえ思うけど、どんだけ迷惑するか分かってんのかお前らってめちゃめちゃ思うよね、なんか。
結構みんなこれで混乱してると思いますけどね。
だろう？
そうなんですよ。
なんて名前だっけみたいなことにもなるし。
そう。
だから、ケツにつけりゃ問題解決するのに、アホみたいにジェイコムアリーナバカじゃねえのって思うけど、まあそういうのができてるわけよ。で、それで、多分、まあ、こけら落とし的な感じで、倖田來未のコンサートやるとも言ってたな。
へえ、そうなんだ。
まあ、今更みたいな感じはちょっとあるけど、
まあね。
旬は過ぎてますよねみたいな感じはあるけど。
まあね。
それと、T リーグの、まあその T リーグの、どういうレギュレーションなんかよくわかんないんだけど、多分、その T2 リーグみたいな、ちょっと一部下のリーグなのかな、の試合みたいなのをやってるみたいなのよ。で、そのちょっと先々週ぐらいだっけな。で、その横に陸上競技場があるわけ、下関の。
はい。
そこで今まあ、俺の大嫌いなレノファ山口ね、山口県の J リーグのチーム。まあ俺が見に行った試合に限って 5-0 みたいなバカみたいな試合で負けるからもう二度と見に行かねえってなってるけど、今調子良くて、J1 降格圏内みたいなところにいたのよ。だからなんかすげえ人が見に来てたのよ。いつもそんなにいないのに、レノファ山口の下関でやる試合なんて。なんかね、その日すげえ人多かったのよ。
ほう。
で、よく考えると、山口県で一応その、レノファ山口もあるし、で、バスケットの B2 だけどチームもあんのよ。で、山口県って一番経済的に、潤っているのは下関だから、下関のチームではないんだけど、山口県であるホームゲームに年1回か2回は必ず下関の試合は組み込むのよ、両方とも。で、そうか、これ2つとも、まあ応援はしてないけど、1部リーグに上がってくれりゃ、これ2つともうちから歩いて10分ぐらいなんだよ。
あ、そうなんだ。
そう。それだったら上がってくれたら、ちょっと嬉しいなって思ったんだよ。
なるほどね。
だって全然、まあ歩いて10分もかかんねえかな。
そんな近いんだ。
もうめちゃめちゃ近いのよ。
ほう。
もう本当にすげえ近いところにあるのよ。二つとも。だからよく考えたら、二つとも、一部リーグに上がると、もう、だって、試合始まる15分前に出りゃ十分間に合うから。
そうか。
みたいなすげえいい環境じゃん。っていうのを改めて気づいたんだよ、その。だから応援はしないけど、その、一部リーグ上がってくれりゃ、その、レノファとかが見たいわけじゃないけど、他のチームは見たいから、俺は。
ああ、なるほどね。
そう。そんな感じになんなぁと思って。おー、知らない間にすげえいいとこに住んでたんだな、俺って、改めて思ったんです。
そうなんですね。
おー。みたいな、だからまあまあ、なんだ？この10月10日っていうか、だからこの、今日かスポーツの日に合わせて、まあいろんなスポーツイベントがあったみたいで、あ、ちょうどあれだったのかな、長崎のスタジアムも、正式に今日がこけら落とし。
あ、そうなんだ、今日なんだ。
だったみたいよ。だから福山雅治の、そのオープニングのコンサートやってみたいな。
ああ、
ことで、それより前には試合やってたみたいなんだけど、正式なこけら落としとしては今日みたいなことみたいね。みたいなこともあるし、だからもう、今から、だからまあこれサッカースタジアムもそうだし、まあ、このアリーナがボコボコ出て、できていく風な雰囲気もあるからね。全国いろんなとこに。で、さっきニュースで見たんだけど、バスケットボールの、埼玉県の越谷にもチームがあって、
ほう。
それが B1 に上がったんだって。
あ、そうなんだ。
で、今シーズンからその越谷体育館でホームゲームになると。
ほう。
で、開催されたみたいなんだけど、臨時バスもなけりゃタクシーも来ないみたいな、その、はあ、ものすごいひどいアクセスにお客さんが殺到してるみたいよ。
はははは。越谷体育館ってどこにある
の？わかんない。でも、その、だからこういう言い方を下関市民が言うと失礼だと思うけど、越谷で、そんなことになるわけよ。すごいねと思って。6000人だかなんだか体育館の収容がそれくらいらしいんだけど、それ速乾でみたいなことみたいよ。
完売したんだ。
うん。で、その、臨時バスも出ないし、その、タクシーも拾えないから、もう、帰り大混乱だった、みたいな記事出てたよ。
ああ、これから越谷市、越谷市立総合体育館かな？
そうそうそうそうそうそうそうそう。
東武スカイツリーライン越谷駅から、朝日バス市立病院経由、増林地区センター総合公園行き、総合体育館前下車、乗車時間15分、
うん、
と、東武スカイツリーライン新越谷、南越谷から、カローズバス、なんだそれ、東埼玉テクノポリス行き、松伏ターミナル行き、総合体育館前下車、乗車時間約20分っていうことで、
うん、
路線バスで使ってくださいねっていう。
そういうこと。いや、だから、まあ、だから、要はさ、そういう市が受け入れる体制も、できてないんだろうね。
うん、
まあ、まあ、しょうがないよね。それは分かんないから。どういうことが起こるかって。
まあ、まあ、急に決まりますからね。
そうそうそうそうそうそう。だから、うん、まあ、徐々に改善されていって、だから、そこに、まあ、なんていうの、市としてもいろんな、ね、まあ、うん、もしか、下手すると、毎週そのくらい人が来る可能性になってくるわけだから。
うん。
アウェイチームの、あれも来るだろうし。で、
まあそう
ね、うん、自分たちのチームを応援する人たちも来るだろうし。そうすると、うん、まあ、6000人を毎週集める、小さな経済規模ができるわけじゃん。うん、
まあそうですよね。
ねえ、そうすると、あ、こんなに人が集まるんなら、もうちょっと、その、うん、投資してもいいかっていう発想にもなる可能性は十分あると思うね。うん、
まあそうですね。
うん。
ただここはあんまり駐車場広くなくって、公共交通機関で行ってくださいになってんな。
うん、ああ、だからあれだった、だから沖縄アリーナもそもそもそうだったもんね。
あ、そうなんですね。
そう、だから去年俺ら見に行ったじゃん。もう駐車場パンパンなのよ。
うんうん。
で、そこから近くの駅の近く、だから歩いたら30分くらいかかんのかな。それぐらいのところに車止めてタクシーで行ったのよ。
ああ、そういうことか。
ほんで、やっぱりそういう感じになるからっつんで、でかい駐車場作ったみたい、やっぱり横に。
ああ、まあね、まあ、駐車場作れる場所だ
ったら、ね。そうそうそうそうそうそう。
うん。
でもそういうことも含めて、そしたら、ちゃんとそういう場所を、越谷市がお金出して作ろうかなっていう、話もできなくはないじゃない。うんう
ん、まあでもそういう、なんだ、リーグに上がったからとかだったりすると、最悪1年後にもう一回落ちるかもしれない。
そうなのよ、そうなのよ。そこが問題なのよ。だから、そこで、やっぱりその B リーグの地元のチームとしてはどういうメリットがあるかっていうのを、ちゃんと市にも納得させないとね。
まあそうですね。
それはリスクすげえ高いから、絶対に。
うん。
うん。っていうことも含めて何やっていくかなんだよね。
まあでも、まあ多分、全国的に、バスの運転手が足りない問題があるから、臨時バス出せるかっていう問題があるんだよ
な。ああ、まあね。
そう。
うん。
そこがあるんですよね、多分、
うん。うん。まあでも、だからそういうのでいろんなことがやっぱり起こりそう。で、同時に、うん、V リーグじゃなくて、
うん、
なんだっけ、バスケ、バレーボールのリーグも正式に開幕したから、
うんうんうんうん、
一応プロリーグとしてというね。
ほう。
ことで開幕して、バレーボールは珍しくさ、
うん。
男女同じリーグ、冠のリーグでやるんだよね。
あ、そうなんだ。へー。
そう。だから、サッカーだったら男子は J リーグだけど、女子は W リーグとか、
うん、うんうん。
バスケットボールも B で、男子は B リーグなんだけど、女子は、うん、違うリーグの名前なのよ。
うん。うん、
でも、バレーボールは両方一緒なんだよね。
珍しい
です。珍しいと思う。世界的にも珍しいんじゃないかな。よく知らないけど。
うん。
うん、NBA だって、NBA と女子の方は WNBA だから。
うん、うん。
一応、そのリーグのあれが違うのよ。
うん、うん。
でも、バレーボールは一緒にやるんだと。で、一応開幕戦の注目カードはフジテレビで放送してたし。
うん。
で、みたいな感じっぽいから。で、結構、うん、なんかパッと見たら、おお、意外といっぱいチームあんな、みたいな感じだし。 もうこれが今からどうなっていくのか。ただ残念なのが、うん、何？ J スポーツさんと契約してるらしいと。
ほう。
いうことみたいなんだよ。だからその、最終アウトプットは J、
うん、
J スポーツだと。どうなんでしょうね、それっていうね、感じは正直ちょっとします。
まあ、なかなか新しいファンを増やすのは難しそうですね。
難しいし、その、J スポーツってね、まあ、厳しい言い方するけど、クオリティ低いんだよ。
ああ、そういうことか。うん、
実況も解説も。で、なんだろうな、その伝え方を疑問にも思ってないから、発展もしないのよ。チャレンジしないから。だから見てて、っていう放送がめちゃくちゃ多いの、正直。
そうなのか。
だから前も言ったけど、ラグビーは延々と試合じゃない昔話を延々としてる解説者がいたりとか。ロードレースの解説もなんか自分が、ヨーロッパではこんなことが起こってますっていう、なんていうの？豆知識みたいなのを披露するばっかりの解説者とかいっぱいいるから。お前らの豆知識聞かされても、なんだろうこれって思っちゃう解説がすげえ多いのよ。
そうか。
まあ、競技にもよるんだけどね。でそうやって考えると、バレーボールなんか、アリーナスポーツでいろんな見せ方もあるだろうし、で、バレーボールって意外と、なんだろうな、身近にあるんだけど、知らないことが、ずいぶん知らないことが多い競技なのよ。
ああ、まあね。
基本的なルールは分かってるけど、どういう戦略が取られてるのかとか、どこが肝なのかって、分かってるようで分かってないんだよね。
まあ、そうですね。
うん。
ですね。
それは、だから、言ってみれば、今までの解説者がそういう解説してなかったっていうことだろうし、伝える側が、そこを伝えてなかったっていう、だから、伝える側が進化してないんだと思うのよ。
まあ、それはありますよね。
うん。ねえ、もう J スポーツってその最も進化しないから、放送技術で言うと。だから、まあスポーツ専門局って言うけど、っていう感じだからね、このバレーボールのリーグが、ここアウトプットでいいのかなっていうのは正直思うね。だから、ラグビーも、まあ J スポーツさん一択みたいなことになってるけど、なんかもう限界じゃないのって見ててするもんね、正直。
そうか。
だからこのアウトプットなんかはやっぱりしっかりと考えないで、先週も言ったけど、バスケットボールがここまで発展したっていうのは、J スポーツでも流れてるけど、基本的にはネットですっていう、この戦略もすげえハマってると思うんだよな、なんか。
まあそうですよね。ネットだったらね、やっぱり見やすいですね。
そう、だからネットだっていうか、テレビ局に依存せずに、ライブ配信をできる制作舞台を、B リーグが持ってるのか、どっかと共同でやってるのか、その辺はよくわかんないけど、それをリーグ側が持ってるってことなのよ。それがとてともでかいと思うんだよね。で、まあ、それできたものをバスケットボールライブっていうアプリでも見せるけど、まあ必要なら、J スポーツさんにも売りますよとか、民放さんにも売りますよっていう構造が多分できてんだと思うのよ。それがでかいと思うね。
そうですね。
J リーグなんかもそれに近いんだよ、多分。だから、なんだ、一応 J リーグ制作になるのかな、作った映像っていうのは。で、ダゾーンに流すんだけど、それは、その地元にあるチームと、地元のテレビ局が協業で映像を作るみたいな仕組みになってるはず、多分。でも権利は J リーグ側にありますよ、と。いう感じの構造なんだと思う。そこを持つか、だから自前で出せる映像を、 その作れる仕組みを、うん、スキームを作れるかどうかっていうのが実は肝だと思うのよ。うん、
まあ、これからはそこがね、ポイントなんだ
けど、
ね。
そう。でも、うん、その、ラグビーは間違いなく全部 J スポーツなのよ。そこも。だから一つも表現手段が変わらないのよ。前も言ってるけど、もうひたすらキックする選手のアップを映すような画角で、そのキー、どこに蹴るかが全くわかんないんだけど、みたいな映像を延々と見せられるわけ。だからバレーボールもそういうことを気をつけて、契約するにしてもやり方あんじゃねえのって思う感じで、ちょっと不安になるけどね、なんか。
そうか。
だから、やっぱりバレーボールもできれば、その、こんだけせっかく人気あるんだから、
うん、
で、要は高校バレーも春高バレーつって、ある意味、うん、あの、価値のあるコンテンツになってるんだから、
うんうんうん、
ほんとなぜ B リーグを真似しようと思わなかったのかなってすげえ思うんだよね。まあ、うん、まあ、この辺もすげえ改善点だし、うん、で、あれなんだよな、一応ね、その、プロリーグみたいになるっつって、うん、もともとパナソニックさんがチーム持ってて、まあ、これ人気チームなんだけど、
うんうん、
で、もともとパナソニックパンサーズっていうチームなんだけど、この新しいリーグ向けるにあたって、このパンサーズという名前を捨てて、
うん
うん、大阪ブルテオンっていうチームにしたのよ。
ほう。
だから地元を冠にしてね。ねえ、その、ねえ、その、その、なんていうの、ホームというか、うん、ホームが大阪の枚方市にあるっていうから、
ほう。
この間の、東近江行った帰りにコロンさんと寄ってみたのよ。
あ、そうなんだ。
そう、枚方って、まあ、もともと俺が社会人になって住み始めた街で。
はあ、はあ、はあ。
で、俺が住んでたとこどうなってんだろうっていうのもあったから、じゃあちょっと枚方行ってみっか、つんで、行ってみて、うん、で、そこ行ったのよ。
うん。
したら、あの、松下、だからパナソニックの、
うん。
敷地の中に体育館があるのよ。
あ、そうなんだ。
だから入れないんだよ、その。
あ、そうですか。
そう、そう。だって、守衛さんがいるんだもん。
まあ、そうなりますよね。会社の中だったらね。
そう、そういうとこだよってすげえ思うんだよね。その、その大阪、で、試合の時には多分入れるようにするんだと思うけど。
うん。
いや、でもそういうとこなんだよ、と。
うん、
うん、あの、やっぱりそういう、あ、ここであんのかって見に来る人もいるだろうし。
まあね。
うん。だからその、なんていうんだろう、冠ばっかり格好つけるんじゃなくて、やっぱそういうところもちゃんとルールを決めて、スタートさせないと。
うん。
うん、あの、だから、同じように、あれなんだよね、ラグビーの、
うん。
あの、静岡の静岡ブルーレブスを見に行った時も、ブルーレブスのスタジ、うん、練習してるところって、うん、ヤマハの敷地内なんだよ。
ああ、はあ。
だから見れないのよ。
そうか。
それで地域密着とか言っても、とか、すげえ思うから。ま
あ、そうですね。
うん、その格好だけやめとけよ、と。
うん、
思うんだけどね、なんかね。あの、だからまあ、バレーボールもどうなるか。うん、まあでも、とりあえず開幕とか、いろんな試合見てるけど、うん、これも結構満員になってるから。
そうなんだ。
うん。まあ、やっぱバレーボールって、配球の影響でかかったんだろうな、と思ってね。
まあ、あとはね、昭和の時代なんかは割と一般的だったし、まあ、
そうそうそう。
ここで何かしらやってたりするし。
うん。
ねえ、
うん、
身近なスポーツがありますからね。
そうそうそうそう、比較的ね。
うん、うん、
うん。うん、だからそういうのもあるから、もう意外といっぱい入ってんなっていう雰囲気だから、うん、まあこれも1年かけてどうなるのか。
うん。
非常に楽しみだなと思いながら見てますけどね。
うん。
うん。
そう。
うん。だからまあ、だからそういうさ、B リーグなんか、それぐらいの規模の街でもチーム持って、 いろいろやっていけるっていうことになってるわけだから、
うん、
うん、本当にいろんな自治体が乗っかれるところは乗っかり始めるかもねとは思うね。
ああ、まあそうかもしれないですね。
そうで下関みたいに、で、あのだから下のあの古くから体育館あるけど、まあそろそろ戦い時期か、
うん、
っていう一押しになる可能性十分あるじゃん。
まあそれはありますよね。
うん。で、うん、うまくその行政側だから、例えばその下のリーグ落ちてもチームとしてはこういう地元のにね貢献するのでとか、
うん、
いろんな戦略で要はその町の自治体をうまく巻き込みながらどうやっていくっていう戦略は V リーグ、うん、あのバレーボール側もやってくるだろうし、
うん、
うん、バスケットもより一層強くやっていくだろうなっていう気がするから。
うん、
まあ、ちょっと面白い感じになるかもなって思ったな。
ああ、そうか。
うん。いや、だから、まあ、それだったらあれだな。下関のバスケットボールリーグ、バスケットボールチームは、あの、うん、パッツファイブっていう名前のチームがあるんだけど、
うん。
ウベなんだよ、今。
ああ、ウベなんだ。
本拠地が。
ほうほう。
下関来ねえかなーって思うわけ。その、新しいアリーナもあるし。
うんうんうん。
もう一番は、うちから10分で行けるっていうのが、俺としてはすげえラッキーだから、下関来てくんねえかなーってすげえ思ってますね、今。
そういうことか。
そう。まあまあね、だからまあ今からね、面白い動きにいろいろなっていくんじゃないかなって思いますんで。あの、まあぜひちょっといろいろ注目していただきたいっていうのと、ちょうどさっき、うん、あの、アベマじゃねえわ、アマゾンでやってましたね、あの、
うん、
ボクシングの世界戦。
ああ、そうか、うん。
はい、あの、これがね、驚いたことに二日間あんのよ。明日もあんの。
へえ、二日やるんだ。
二日やる。で、これ、うん、要は今さ、日本人の世界チャンピオンすげえいるから。
あ、そうなんだ。
合計何人だ？タイトルマッチやるの。
へえ、そんなにやるの？
そう、今日4試合全部タイトルマッチだもんね。
へ
え。で、明日も3試合、2試合か。タイトルマッチだから。
うん
うん。あの、なんかすごいことになってんのよ。
ん
で、必ずあの、何、勝者インタビューとかやるときには、英語のあれが入るから、うん、通訳が、
はあ。ほうほう。
だからアナウンサーがまずなんか言うじゃん。そうすると通訳さんが、英語に訳して、
うん。
で、日本人のチャンピオンがなんか答えるじゃん。
うんうん、
そしたらまた通訳さんがなんか、あの、英語で言って、だから、うんうん、多分、国際映像としても売れてるんだと思う。
ああ、まあまあ、ボクシングだとね、確かにね。
まあでも、中量級とかだからね、まあ、そんなに、海外で受けがいいかっていうと、そうでもないとは思うんだけど。
ああ、そうか。
うん。でも、まあ、そういう時代になったのね、っていう。
うん、
うん、感じだね。だから、あの、明日もありますんで、まだあの、うん、ぜひ、Amazon プライムビデオ見られてる方は無料ですんで、
うん、
見ていただければと思いますよ。
うん、
あの、中谷淳人っていう、もう、あの、ポスト井上尚弥が、2回目のタイトルマッチかな。
うん。
うん。って感じですから。あの、いい試合になると思いますし、今日の試合で、井上尚弥の弟は負けたという、王座陥落というね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそうそう。うん、非常に、あの、日本人の挑戦者だったんだけど、
うん、
この日本人の挑戦者が良かったんだよ。堤っていう選手なんだけど、
うん、
あの、ボクシング下手なんだよ。
下手なんだ。
下手なんだけど、
うん。
何は武士の人なのよ、もう。気持ちで行くわけ。
うん、
で、井上尚弥って井上拓はすげえ上手いんだよ、うん。テクニックはあるのよ。
うん、うん、うん。
でもそこを、この、気持ちが凌駕していくっていう、
うん、
最近のボクシングではほぼ絶滅種になった、その気持ちで行くっていうね。
なるほどね。
最近はもうすげえ科学的になってるから、あの、うん、そういう選手とっても少なくなったけど、
うん、
もう昭和の時代はこういうチャンピオンがいっぱいいたのよと思いながら、
うん、
もう久々あの胸熱の試合だったね。なんか
ほ
う、あのぜひ見逃された方は、
うんうん、
あの見てみてください。もうあの今年見た中でベストバウトだね俺は、一番いい試合だった。
あ、そう。
うん。同級生で昔高校総体で戦ってて、
うん、
その堤っていう選手は負けてるのよ。で、その負けが悔しくて、プロになっていつかはっていう思いで、うん、今回、晴れて、井上拓馬とリマッチになったのよ。その、高校時代の負けが悔しすぎて。
へ
ぇー。っていう試合だよ。
すげえな、それ。
すごいよ。で、またこいつが変則で、だから下手だから、
うん。
だからボクシングの基本能力としてはとても上手い選手ではないんだけど、
うん。
才能にも恵まれてもないんだよ、多分。
うん。
でも、やっぱりこの世界ランク1位まで上り詰めてから、挑戦権取れるわけだから、
う
ん
う
ん、
まさにそうですね。
そう、そこまで上り詰めた過程っていう中で、うん、多分、彼が身につけたスタイルなんだと思うんだけど、あの、スイッチパンチャーなのよ。
スイッチパンチャー？
うん、だからサウスポーでもボクシングできるし、
うん、
右でもボクシングができるっていう。
ああ、両方使えるんだ。
そう。あ、でも、その両方使えるっていうのが、すげえ高度に使えるってわけじゃないんだけど、見てて。でも、一応使うのよ、その両方。で、だから、そういうトリッキーなボクシングっつうのは、彼が生き残っていく道だったんだと思う。才能がない分。それと、あとは気持ちっていうね。それで、のし上がってきたっていう、もう、ザ・何は武士ボクサーっすよ。こういうのがたまんないのよ。
気持ちだけでトップに上がってくる。
そうそう。ボクシングはまれにこういうことがあるわけ。
そっか。
ああ、だから、それこそ、日本ボクシング界の名勝負になってるけど、
うん。
あの、昔いたあの、畠山っていうね、あの、うん、結構、あの、シュッとしたボクサーに対して、
うんうん、
日本人の挑戦者で坂本っていう、ボクサーがタイトルマッチやったことあるんだけど、
うん、
この坂本っていうボクサーが、ま、もうまさに、ザ・なにわ節ボクサーで、
うん、
子供の頃から親に捨てられて、妹と養護施設で育って、
うん、
みたいなボクサーなのよ。だから、こいつもテクニックはないんだけど、もうひたすら相手の懐に飛び込んで、ガンガン打ち合うっていう、もう、気持ちのボクサーだったのよ。こういう試合がたまんないのよ。かたや畠山って、その、テクニックのある選手だったから、それと相対した時にどんな試合になるんだろうっていう、もう、まさに、名勝負だったね、今日は。ぜひ、アマゾンプライムご覧の方は見れますんで。
うん。
あの、一番最後のメインイベントだから、うん、あの、さーっと早送りして見ていただければと思いますよ。
そうか。
そう。だから今この、あの、あれだから、いや、あの、井上拓馬がいる、
うん、
バンタム級はもう、4団体とも日本人がチャンピオンだから。
あ、そう。
そうなのよ。
へー。
で、その中で明日試合があるこの中谷潤斗っつうのが大本命なのよ。
ああ、そうなんだ。
うん、だからこれ多分日本人同士だからこれ統一戦はやるんじゃないかと。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、そりゃお客さん入るに決まってんじゃん。で、だから井上尚弥がバラしたバンタム級のタイトルをまた日本人が4団体統一するっていう可能性があって、本当は、中谷潤斗と井上拓馬っつうのが一番ハイレベルな試合になるんじゃないかって言われてたんだけど、
うん、
で、両方ともやりたいって言ってたんだけど、今日井上拓馬が負けたから、
うん、
要は、そうならないわけよ。
うんうんうん、
一気に中谷潤とか4団体やっちゃう可能性もあるから。
ああ、そうか。
そう。あれがね、マッチメイクが可能であれば。
うん。
あのそのくらい中谷潤とすげえ強えから。うん。まあ明日のボクシングもぜひ見ていただければと思いますよ。
うん。
うん。まあね、うん、そういう、だからボクシングも新しい時代に入ってんな、この軽量級が。いや、だから、うん、軽量級で稼ぎたければ日本に来いっていうことになる可能性あんな、っていう。
ああ、そうか。
うん。
うん、
だってあれなんだよ。で、そのさ、井上尚弥はなんでアメリカで試合しないんだって、アメリカ人バカだからそういうこと言うのよ。でも、軽量級で向こう行ったって金になんないんだから。
まあね。
うん。ほんで、要はアメリカのプロモーターたちも、日本でやった方が儲かるって思うから日本でやらせるのよ。う
ん、ああ、まあ、そういうことか。
そう。なのに、うん、アメリカのバカメディアは、井上尚弥はアメリカでやんないから本物じゃないみたいな、アホみたいなことを言うわけ。まあアメリカ人ってバカだから、基本は。そう。だから、って言ってるんだけど、まあだってさ、もう日本からやれダゾーンだとかそういうところに放映権売れるんなら、
うん、
まあもう海外行く必要ないもんね、正直。
まあ別にね。
うん。うん、
そうですよね。
そうそうそうそう。
うん、
っていう感じがするくらい、だから今中量級、軽量級に日本チャンピオンずら、世界チャンピオンずらーっているから。で、だから総勢7組かな。全部日本人の世界チャンピオンのタイトルマッチだからね。
うんうん、ほうほうほう。そんなことになってんだ。
そう、すげえ時代になったなぁと思いながら。だから、それくらい日本のボクシングってやっぱ井上尚弥の出現によって強くなったんだよ。
ああ、まあまあ、そういうことか。
うん、うんうん。で、その本当にボクシングってものを科学して、
うん、
っていうボクサー、だからアマチュアで何戦も重ねたボクサーがっていうケースが多いのよ。
うん、
だから逆にさっき言った堤選手みたいな、まあこの堤選手ももともとアマチュアでやってはいるんだけど、
うん、
でもこの昔みたいに元不良で、みたいな、そういうのがもういないのよ、正直。
ああ、まあね、そうか。うん、
絶滅危惧種なのよ。
うん、
その、元孤児で、みたいな、そのさっき言った坂本選手ね。食うもんがなくて妹と、
うん
うん、なんか、その辺の雑草食ってたみたいな。
昭和のボクシング
の、ね。いや、まさに、坂本ってそういう選手だったのよ。すげえ好きだったの、だから。だから古くからのファンは、日本のボクシングが強くなったのは嬉しいんだけど、
うん、
そういうのがいなくなったのがね、ちょっと寂しいのよ。
そうか。
その中で久々出てきた感じだから。その堤っていう選手がね。まあ、だから、この選手、早いよく見とかないと、
うん、
このスタイルでは長くは防衛できないから、正直。
ああ、そうか。
できて3回ぐらいだから。
ああ。
だからぜひ、今のうちに見ていただきたいな、と思いますよ。そんなくらい胸安だったから。だから、初めは全然当たんないのよ、パンチが。
うん。
だから、井上拓馬がもう見事にかわしていくわけ。
うん。
基礎テクニックは全然上だからね、彼のが、数段、
うん。うん。
でも、それがこう、徐々に、当たり始めるのよ、
うん。
そうすると、ちょっとずつ歯車が狂っていくわけ。
井上拓馬の、ね。
そう。
ほう。
で、どんどん当たり始めるのよ、相手のパンチが。そっからだよ、もう一進一退の攻防が。めちゃくちゃ面白いよ。最終的には12ラウンド判定なんだけど、
ほうほう
下手な、うん、まあ、こういう言い方するとあれだけど、
うん。
井上尚弥の1ラウンドノックアウトより全然面白いよね、そっちの方が。あれは早く終わりすぎちゃうから、いくらなんでもって思っちゃうから、あれは。
そう。
確かにね。もう濃密な12ラウンドですよ。もう、これぞっていうのが見れるから。ぜひ、この Amazon プライム見られた方は、おすすめでございますんで。この堤っていう選手、チャンピオンを応援してあげてほしいなと思います。
そうか。
はい。
うん、
まあそんなね、かんな、なんやかんややってる、あれですけど、うん、今週もまあ、ね、10日に、中継のお仕事行ってましたんで、うん、あんまりネタがないんですが、
うん、うん、
うん。一個ね、タロケンも大好きな、うん、メーデーという番組の、
うん、
新しいタイプの、スピンオフ的な番組が始まりまして。
スピンオフ？
うん。メーデーって、まあ、メーデーっていう、まあ、本堂の番組があるじゃん、いつものやつ。
まあ、飛行機事故を一個持ってきて、それを徹底検
証。そうそうそう。それとは別に、
うん、
うん。例えばさ、機材トラブルで、
うん、
一括りにした総集編っぽい回もあるのよ。う
ん、ああ、そんなのもあるんだ。
そんなのもあるの。
うんうん。
で、そういう派生の一つなんだけど、これは日本でも初公開だと思うんだけど、
うん。
メーデー重大航空事故を回避せよっていう、
ほう。
番組が始まったのよ。先週ぐらいからかな。
うんうん。
これ何かっていうと、
うん、
重大事故を起こった状況を、現役のパイロットに、シミュレーションで回避できるかやらせんのよ。
ほー。
なかなか興味深いよ、見てると。
それはおもろいな。へー。
4人ぐらいのパイロット、まあ、いろんな現役もいれば、うん、航空ジャーナリストで元パイ、機長だったみたいな人とか、
うんうんうん、
その4人でそのシチュエーションで、どうやったらそれが避けれたかみたいなのをやらすのよ。なかなかな切り口だねと思って。
ああ。でも、最近、まあ、僕もこのなんだ、たまにその、ナショジュー自体がその、メーデーの、
うん、
1回分を YouTube で公開してることもあるし、
うん、
まあ、あとそうじゃなくて、まあ、航空事故とかに興味ある人とか、元、まあ、パイロットだったりとか、うん、っていう人が解説してる YouTube 番組もあって、うん、それこそなんだ、それで航空機事故で一番有名というか、一番被害が大きかった、まあ、テネリフェ空港の、飛行機狙いがね、
見つ
かったやつ、
うんうん、
あれはこうしたら回避できたみたいなのを見たんで、まだ見てないんですけど、番組自体は。
うんうんう
ん
うん、
あ、ちょっとこれは時間のある時に見てみようかなと思ってはいたんですけど、
ね。うん、
ああ、まあそういうようなこと、
ね。まあそれをだから毎週やるんだよ、多分。で、しかもこれ今日やってるこの23時からやってるのが、
うん、
全日空227便だったっけ、御巣鷹山の223が、123が、
うんうん、
あれの回なのよ。
ほー。
あれはさすがにどうやっても無理だろうって思うんだけど。
まあね。
うん。みたいな番組だからって、なんか手を変え品を変えやってくんなと思って。
さすがですね。
さすがだよね。
はあ。そう。
うん。なかなかに面白かったよ、これ第1回目は。
うん。これって、ちゃんと、なんだ、吹き替えされてるんですか、日本語に。
いや、これね、今んところ、うん、字幕だった、全部。
ああ、そう、だからディズニープラス一時期入ってた時にね、うん、ナッシュ上で、このメーデーが見れたんですけど、うん、最初に見たシーズンは、ちゃんと吹き替えがあったけど、
うん、そうそう。
全部、ね、うん、字幕だったんですよね。
そう。
うん、なんでちょっと、字幕かと思ったんですけど。
うん、多分これアメリカでも、最近放送されてるっていうことだと思うよ。
うん、そうか、新しいやつはまだ、吹き替えが追いついて
ない。そうそう、追いついてないっていうやつじゃないかなって思う。まあ人気が出たら絶対日本語吹き替えすると思うけどね。
うん、うん、うん
うん。でも面白かったよ。字幕でも。
ああ、そうな
の。俺もできるだけ字幕は見たくない人だから、うん、あれだったけど、いや、ちょっとこれ一回は見とこうって思って見たけど、
うんうん、
字幕でもやっぱ面白いね。
まあ、内容的にはね、もちろんそうでしょうね。
そう。これがナショナルジオグラフィックスでの、うん、テレビでね、始まってるという。
ということはあれなのか、 あの、ディズニープラス一回入ってやめたら、
うん、
後からメールが来て、あの、今だったら、あの、一つ600円で半年入れますとか、なんかそういうのがね、
うん、
メールで来てたんですよ。
うん、
今んとこ無視してるんだけど、
うん、
これディズニープラス入り直したらこれ見える。
見れるかもしんないよ。あの、まあ、ちゃんと確認した方がいいと思うけど。
そうですね。うん、そうですね。うん、
これ、だから本当、あの、先週始まったばかり、だから第一回の、ボーイング737MAX。
うん、
が第1回目だったんだよ。2018年のジャカルタ空港のボーイング737がジャワ海にこう墜落したっていう、
うん
う
ん
う
ん。
これがどういうことが起きて、パイロットとしてはどう回避していくのかみたいなのを、この4人のパイロットがシミュレーションでやるのよ。うん
うん、
みたいな話。
うん
う
んそうか、じゃあ、ここに並んでるのは、これからずっと
や
っていく事故っていうこと
なんですね。そうそうそうそう。だから、これ、第1回目なのよ。737が。
うん。
なかなかだよね。
それはちょっと見たいな。
だろう
確かに。へ
ぇー。うん、で、あの、まさにこれ、だから、この番組、収録終わったら、すぐこの、
123
便は見ようと思ってますよ。
そうですね。
うん。
おお、そうか。
面白い作り方するよなと思ってね。
そうですね。うん、まあ実際ね、その目で見てるとあのなんだろう、実際事故の原因調査とかと回避はできなかったかも含めてまあ調査委員会とかね。
ね、全部徹底的にね。
うんうん。やるときに実際その他のパイロット経験のあるパイロットを持ってきてこれは回避できたかできなかったのかっていうのをやらせるんですよね。
うん、そうそうそう。
でそれの事故のケースによってこれはもう誰がやっても無理だっていう。
うんうん。
うんっていうところまで調べてますからね。
ねあれって言ってたなあの、うん、これもう世界ではほとんどが、
うん、
あのもしかしたらミスがあったかもとかその、うん、本人が。
うん。
まあ、自白って言い方もおかしいけど、
うんうんうんうん、
あの、証言したりするじゃん。
まあ、当然ね、
うん、
事情聴取じゃないけど、ね、
そう。
聞きますからね、
本
人、ね、
あれって、
うん、
世界中ほとんどが免責になるんだってね。
ああ、そう。
要は、そこで原因が分かれば、より多くの人が助かるじゃん。
まあ今後ね、それフィードバックしてい
く。そうそうそうそうそう。だから、
うんうんうん、
そこは免責したりするんだって。
ああ、
ただ、そう、うん。だから証言ちゃんとするっていうのが原則なんだって。
うんうん、
で、そこにあれ見てて、これ見てたらわかるんだけど、警察は介入してこないじゃん。
うん、あ、そうですね。
う
ん、
そう、
ねうん。
あれは、そういう仕組みになってるらしいんだけど、
うん、
日本だけは警察が介入するんだって。
ああ、そうなのか。
うん。それが大問題だって言ってる。
ああ。まあそうか、日本の法律の立て付けだと、過失責任があるかどうか。
そうそうそうそうそうそう。
意図するかどうか。
ってなるのよ。警察がやんのよ。
まあ、うん。それを、航空機事故だけ回避するっていうことは、法律上できないですもんね。
そう。
今の立て付けだと。
そう。
ああ、確かにそう、ね。
そういうのでも遅れてるって言ってた。だから、こないだあったじゃん。あの、ターボプロップが激突して亡くなったじゃん。あの、羽田だっけ、うん、あっこで。
1月2日ね。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい、
あれもやっぱり警察が介入してやっていくんだって。
まあそうでしょ
う、ね。うん。だから結局原因よくわかんねえなっていうことになるのケースが日本は多いっていう聞く。
ああ、そうか。
うん。
うん。聞き取りで正確な、要は自分が都合の悪いことは言わないになっちゃうわけ。
なるよね、それは当然。
当然なりますよね。
うんうんうん。
うん。裁判かけられて。
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ。まあ当然あれなんですよね。鉄道事故もそうで、絶対その、うん、なんだ。事故が起きたって言ったら、まず警察が来て、特に、
うん、
犠牲者が人だった場合、
うんうん
うん、まずは現状を保存して、
うん、
警察が来るまで待てって言われて、
うんうん、
で、警察検証して、
うん、
で、それでやっと、なんだ、まあ、列車が走る状態だったら走るっていうので、
うん、
復旧までめっちゃ時間かかるんですよね。
うん。
うん、まあ、日本の法律の今の立て付けだったら、まあ、
そう
なるでしょうね。
うん。
うん それは、うん、変えてった方がいいな。
だって、あの、これ見てて、ほとんど、警察が介入するとこなんかほとんどないもんな。あの、
まあですよね、
ロシアぐらいだよね、その、旧ソ連が、とかは、たまになんか、国家権力が介入してとかあるけど、ほとんどの国は、その国の、航空安全運輸局みたいな、そのチームが来て、その原因究明してっていうことだよね。だから、あの、訴えられるのは、その乗客が、の、乗客が機長に過失があったんじゃないかっていうことで、民事で訴えられることはあるけどっていうことなんだと思う。刑事事件にはしないっていう原則みたいなのがあるって言ってたよ。
そうしないとそうなんだよな。ねえ。この、うん、この公共交通機関の事故を今後こう減らしていくっていう部分に関して。
そう。
特にそのなんだ。まあ、バスとかあの辺はもう運転手に完全に依存しちゃうから、
うんうん、
別にあんまりアドアットフィードバックとかないんだけど、
うんうん、
あの鉄道と航空関係は、後々ね、もう鉄道なんか本当にそういう事故があったから、じゃあこういう機能を乗せましたとか。
そうそうそう。まあ飛行機もそうだよね。
飛行機も、もちろんそうなんですけど、うん、その積み重ねで今のあの安全性の担保っていうのができ
る。そうそうそうそう。
って考えたら、その、うん、警察は介入しない方がむしろ後々ね、その、うん、安全性解の、何あの、まあ、直すところは直す、
うんうん、
そのシステム的にもしくは、
そうそうそうそう。
運行管理的にとかね、航空会社の方の。
ヒューマンエラーなら、その、なんていうの、教育のカリキュラムから見直してとか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
本来はそこをやるべきだっていうのが、うん、世界中ほとんどの国がそういう立て付けだって言ってた。う
んうん、ああ、なるほどね。
うん。
それは変えなきゃいけないな。
そう。だからそういうのをこれ見ないと知らないから、
うん、
まあその代わりこれ見ちゃうと俺みたいにほとんど飛行機は乗れなくなるけど、うん、そのもう困惑ってたまんないから。
あ、僕は乗りながらあの自分が乗ってる飛行機離陸するとき、あ、この高度で何かあったら多分終わりだなと思いながら普通に乗ってます。
そうそう。でだからあれなんだよ。あのさ、ナショジオチャンネルって、まあ、あの俺ケーブルテレビ入ってるからね、
うん、
あのもうひっきりなしにやってんのよ。
まあまあ。
もうほぼ毎日再放送があるわけ。
過去のあの、積み重ねてきた番組数がとんでもないこと。
とんでもないことになってんじゃん。で、はい、俺、好きだから暇の時見るわけ。そうすると、その、
うん、
何、よく言うさ、みんながよく言う、
うんうん、
車の事故より飛行機の事故は少ないよって言うけど、
まあね、
うん。俺にとっては毎日息落ちてるわけよ。その、わかる？その、毎日見てるから。
なるほどね。
週末4機ぐらい落ちてるからね。あの、4は一挙再放送とかあるから。
そう。
それ見てるから、ほぼ毎日息落ちてるから、うん、二度と乗れないよ、もう。
そういうことないわけ。
ターボプロップなんかもう怖くて乗れないわ。マジで。
まあ、ターボプロップも結構割合高いですからね。
そう、何機落ちてんだよ、ターボプロップがって思うから、その、
うんうん、
超怖えんだよ、もう。
そうか。
っていうくらい、いろんなことを、もう、このこと細かくやるもんね、うん、これ。
ああ、てかもあの、これでこう、いろんなこんなに、あの、ケーススタディを僕はしてるので、
うん、
あの、飛行機に乗ったら、あの、やっぱりちゃんとあの、脱出口はどこだとか、着陸し、
そうね、
落ちた場合は、うん、前後と真ん中の3つの非常口から出てるけど、
うん、
うん、と、この機種は着、あの、なんだ、水の上に落ちて、緊急着陸した場合は、
うん、
後ろの、非常口は使えないから前2つなんだとか、
うんうんうん、
あとはなんだ、あの、一番前とか一番後ろの非常口からあの、まあ、地上に降りるときはあの、うん、ね、脱出口のシューターが出るんだけど、
うんうん、
あの羽の上に真ん中の非常ドアは羽の上にあの降りて、そこから地面に降りますって書いてあるけど、
うん
うん、これ何、羽の上からジャンプして自分で降りろってこととか、
うんうん、
毎回見ながらいろいろ見てるんですけどね、うん、今日なんかも飛行機乗ってくるとき見てきたんですけど、
うん、
だからあの、あれですよ、あの、それこそなんだ、この123便の話でも出てくるけど、
うん、
やっぱりその、墜落した時は、後ろ側の席の方が先祖、生存確
保
っ
ていう
のが出てるから、もう大体僕はあの、いつも自分でシート取るときは、あの、後ろから2列目とか3列目とか取らないですよね。そう。 だからその、で、あとはなんだ、あの、何、例えば、海に落ちて、うん、沈みましたと。
うん。
うん。で、まあ、ね、首にこう、救命胴衣つけて、
うんうんうん、
膨らまして出てくるんですけど、うん、飛行機のその脱出の時の説明はそこしか書いてないんですよね。
うん。
でも、もう僕はこのメイデーでいろいろなケースが叩き込まれてますから、
うん、
飛行機が水の中に沈んだ時は、うん、脱出するとすぐに膨らめちゃいけないと。
うんうん、
っていうのは、機内に水が入ってきた時に救命胴衣膨らましてると、
うん、
機内で浮こうとしちゃうから逃げられなくなるんですよ、ね。
うん、
だから、救命胴衣をつけるんだけど、膨らませずに、とりあえず、機械に出てから膨らませるっていうのまで完璧に頭に入ってますからね、うん、僕は。
だから、まあ、週1ぐらい見るんだったらいいんだと思うのよ。俺みたいに集中して見ちゃうと、ほんとしょっちゅう落ちてる、錯覚に陥るから、そんな。
そうか。
週末だってね、夜中4本ぐらい立て続けに再放送あんのよ。
うんうんうん、
で、一本見ちゃうと、ついつい見ちゃうわけ、うん、ずっと、まあ。
見ますね。
面白いから。
そうそうそうそう。
そうすると、一週間で、少なくとも、うんうん、そうだね、12期ぐらいは落ちてる気持ちになっちゃうわけよ、その。
それは落ちすぎだな、確かに。
そう。だからもう、怖くて乗れないっていう、危険性もありますけど。週1ぐらいに、たまに見るぐらいには、本当に非常によくできてるんで。
そうですね。
まあ、この、ぜひ、この、なんていうの？この、なんだ？重大航空事故を回避せよっていうのも、もうこれもしかしたら新しい基軸になるかもなと思いながら。
そうですね。
うん。うん、面白い取り組みだな、というふうに思いますね。
うん。そうか、ちょっとディズニープラスで見れるか
な。うんうん、チェックしてみて。
そうですね。
うん、テレビの方はもう先週からやってるから。
うん。
うん、って感じかな。うん、それとね、もう一個が、ね、うん、まあ、これ、さらっと言っとくか。うん、これ、まあ、ちょっと疑問っていうか、まあ、そもそもがね、うん、うん、今回の中継で、
うん、
Amazon で買った、
うん、
ソニーのビデオカメラの純正バッテリーが、
うんうん
うん、去年買ったやつが、
うん、
もう使えなくなったのよ。
あ、そうなんだ。
そんで、なんとなくね、うすうすあれとは思ってたんだけど、去年買ったロットって、
うん、
もしかしたら全部偽物じゃねえかっていう気に今なってるの。
うん、
っていうのが、去年4本ぐらい買ったのよ、
うん。
ソニーのその純正のバッテリーと称するものだよ。
うんうん、
それを買ったんだけど、どうも、うん、ソニーの純正の充電器入れると、
うん、
満タンになって何時間撮影できますみたいな目安が出てくるのよ。
うんうん。
それが去年買ったやつは極端になんか少ねえんだよ。他のやつと比べて2時間ぐらい少ねえの。
ほう。
だからあれって思ってたのよ。
うんうん。
で、1年経ってハンスケが壊れたって言うから、うん、確かにチェックしたら、
うん、
壊れてんのよ。
ああ、そうなんだ。
どうもね、偽物なんじゃないかっていう気がしてきてるわけ。で、俺気にして、なんていうの、アマゾンで、このソニーストアみたいな、なんか商品があって、うん、なんかソニーストアみたいなリンクができてて、それを押すとソニーのいろんな商品が1ページになって出てくる、みたいな仕組みになってんじゃん。
まあ、ありますね。
うん。
うん、
これ、ソニーの公式のアマゾンのショップなのかなと、勘違いしてたのよ。
ああ、そうじゃない場合が。
あれ違うのよ。よく見たら、送ってくるところが、ちっちゃなショップだったりするわけ。
うん、ああ、そういうパターンがあるのか。
そう。で、見てくれは、ちゃんと、
うん、
純正っぽいのよ。
うんうん。
でも、改めて、昨日見てみたんだけど、
う
ね、ソニーの、だから、ビデオカメラの純正のバッテリーね。
うん。
1万8000円で並んでんのよ。
ほう。
そんな安かったっけと思って。
うん、うん。
ソニーの公式の通販あるでしょ、うん、ソニーのショップ。
うん、うん。うん。
あれ見たら、うん、2万5000円なのよ。
ああ。
いや、そうだよね、と。
うん。
そのくらいしてたよな、たっけーなって毎回思ってたなと思って。
うんうん。
でもそこには海外仕様のやつとか一切書いてないの。で、見てくれも全く同じに見えんのよ。
うんうん。
でも1万8000円だよ。
うん。
多分、わかんないよ。わかんないけど、うんうん、多分そういうことなんだと思う。
まあ、それは、ソニー公式でね、2万以下で売ってるものが、そんな安くなるわけがない
です、ね。どう考えてもね。
うん。
2万円だったらまだギリあるかって思えるけど。
まあ、仕入れルートの関係とか何か、ね。
うんうんうん、うん。
あるかもしれないですけどね。
うん。
うん。それは良くても中古とかそんなんじゃないみたいな。
気がするでしょ
うん。
でも、
そんな話になる、ね、
そう、見てくれ全く新品なのよ。で、ソニーのちゃんとなんだっけ、うん、偽物防止シールみたいなのも貼ってあんのよ。
ほうほうほう。
でも、去年買った4本は明らかに挙動が変なの。
うん、ああ、そうか。
うん。
は
あ。これ気をつけといた方がいいよ、マジで。
ああ、やっぱ偽物を売ってんだな、
う
ん。
だと思う。で、うん、それをアマゾンで売ってるショップすらそのことに気づいてないのかもしれない。
どうなんでしょうね。
で、海外の怪しいとこだけど、まあ、ソニー製だって言ってるから、うん、まあそうだよね、ぐらいの感じで売ってんのかもしんない。
うん、まあ可能性なくはないですけど、ね。
うん。そのくらい偽物が巧妙にできてんだと思う。
まあね、サンディスクの SD カードとかね。
うん。
うん。あの辺も偽物よく聞きますから、ね。
そうそうそうそう。
うん。本当に気をつけないと危ないですけどね。
そう。だからもうしょうがないからもうソニーの直販で買うしかも、こうなると信用できねえなと。
うん、まあそうですね。
うん。ほんで特にそのなんだろうな、本物を装ったものってタチが悪いのが。
うん。
あ、これ純正のバッテリーだよねって安心すんじゃん。
まあそうですね、うん。
サードパーティーのやつだと、これサードパーティーだから気抜いちゃいけねえなって思うじゃん。
うんうんうんうん。
そこが大きなあれなんだよね。だから、これだったらサードパーティーのがまだいいなって思うのよ。
そうか、そういうのに警戒しながら使うから。
そう、警戒しながら使うから。うん、で、あっても、ああ、そういうことあるかって思いながら使えるじゃん。
まあそうですよね。
そう。
ね、
うん、その、純正の体になってると、純正だって思ってるから、
うんうん、
で、純正のバッテリーって信頼度めちゃくちゃ高いから、正直。
うんうん、
そう考えると、それでやっぱでかいんだよね。
ああ、まあそうですよね。
うん。
確かにね。
そう。だからこれバッテリーも買う人は、その、うん、純正で安いなっていうのは、多分避けた方がいいと思うね。うん、
まあそうですね。
うん、1割2割ぐらいならまあギリ。
うん
あるかなって思えるけど、
うん、
2万5000が1万8000はありえないよね、やっぱ。よく考えると。
うん、まあ、それはその金額でソニーが下ろすわけないからな。
そうそうそうそうそうそう、
うん
うん。っていう気がめちゃめちゃするから注意してくださいっていうことと ともに、
うん、
ね、まあ、その他に、うち中継でモバイルバッテリーとか大量に使うじゃない？
うんうん。
その中で、最近安心してて大量に買ってる、
うん、
CIO ってメーカーさんがあるのよ。
ほう。
これ、大阪に、本社がある、
うん、
若い連中がやってるベンチャー企業みたいなことなんだと思うのよ。
ほう。
でも、ちゃんとその日本の会社が管理して、モバイルバッテリーがさ、そもそも日本の会社がこうやって管理して作ってるっていうもの自体が、そんなに多くないじゃん。
まあ、海外製ですよね。
ほとんど海外製じゃん。でも、日本製だからやっぱ多少安心あるし、まあ保証もしっかりしてるから、 と思ってこの この CIO って会社ね、非常にユニークなものを作ってくんのよ。
う
ん、だから、あの、65W、タイプ C のさ、
うん、
PD のさ、65W 吐き出すやつの、
うん
うん、めちゃめちゃちっちゃいアダプターとか作ってくんのよ。すげえちっちゃいよ。で、すげえちっちゃい 100W ぐらいのやつとか。
へえ、そんなのあるの？
あるあるある。作ってくんのよ。だから非常にユニークで、おぉ、いい、いい、あれ、チャレンジすんな、この会社、と思って、買ってるんだけど、大量にその、うん、なんていうの、充電器も、バッテリーも、
うんうん、
充電器も多分10個ぐらいは買ってっかな、もう。
そんなに買ってんだ。
うん、バッテリーは20本ぐらい買ってると思う。
おぉ。
あの、中継使うからね。
まあね。うん、
ただ、こいつが、
うん。
一年経たずに微妙な感じになってきてる。
そのパターンですか。
そのパターンです。だから、これは当たり外れも当然あると思うし、で、うん、まあ、若い会社だからね、
うん。
しょうがねえかな、とは思うのよ。あの、むしろ、うん頑張ってもらいたいから、あんまりにも選択肢がないから、うん、正直。
まあそうですね。うん、本当に、うん、当たり外れあったり、買った時は大丈夫だけども、下手したら1ヶ月ごとみたいにダメになるから。
そう。
半年した目とかも本当にやり
そう、あるじゃない。だからこそ日本の会社に頑張ってもらいたいから、
うん
うん、ある程度それはもう涙を飲もうとは思ってますが、
うん、
でもちょっとずつあれこれ電池減るのすげえ早いんだけどとか、
う
ん、あれこれ充電しなくなったなっていうことがちょっと起こってます。
そうなのか。
そう。ただ安心なのが、うん、ちゃんと対応してくれるから。あのね、ユーザー登録すると2年保証になるのよ、
うん。
うん。連絡するとすぐ交換してくれます。
そうなんだ。
ね、そこはちゃんとアドバンテージとしてあるから、まあ、
うん、
若い会社だからね。
うん。
そういうことを繰り返しながら、より、その、うん、故障しにくい商品って作っていかざるを得ないと思うので。
まあ、そうですね。う
ん、特に、その、モバイルバッテリーの当たり外れなんてメーカーもわかんないじゃん。
まあね、ちゃんと作ってるとこだって一定で、一定の確率で不良は混ざります
から
ね。
そうそう、まあ、もう間違いなくセルの問題は、外からはわかんないから。
わ、うん、かんないですからね。
それはしょうがないじゃん、もう。
うん。
っていう割り切りは俺はある程度、このメーカーだとしていいかなと思ってるから、
うん、
大量に買ってるんだけど。
うん。
ただ、まあ、あの、注意してくださいっていうことかな。注意してくださいっていうか、まあ、うん、若い会社だとそういうことも起こると思う。だから、そのくらい、攻め込んだ商品は作ってくるから。
うん、
だから、ほんと、100ワットの充電器なのに、あの、USB PD で100ワット吐き出すのに、
うん。
タバコの箱の半分ぐらいの AC アダプター出すのよ。
そんなちっちゃいの作れ
る？めちゃめちゃちっちゃいよ。
へぇー。それはいいな。
いや、いいと思う。
うん。
それで、
うん。
タイプ C が、
うん。
二口。
ほう。
A が一口ついてんの
よ。うん。
三個させるんだよ。そのサイズに。
へぇー、すげえな。
っていうくらい攻め込んだ商品を作ってくるのよ。
うんうんうん。
だから、すぐ壊れてもしょうがないかなっていうのは思えるわけ。そこはもうトレードオフじゃん。しょうがないじゃん。
まあそうです
ね。他のメーカーすげえでっかいサイズじゃん。100ワットって。
でかいですよ、それは。
もちろん。
うん。
じゃなくてすげえちっちゃいの出てくるんだよ。
ほ
ー。それが幕開けとかね、クラウドファンディングでこの会社はよく先行して出してくんのよ。
うん、
それをピュピュって俺は買うんだけど、先に。
なるほど。
でも、耐久性は、まあ、わかんないよね。
まあ、それ使ってみないと
わかんないと思う。だって、その、でかいのを無理くりちっちゃくしてるんだから。
うん。
それに伴っていろんなことは起こっていくだろうし、そのいろんなことが起こった中からよりそのブラッシュアップしていい製品になっていくはずだから。
そうですよね。
そう。だからこのメーカー非常にいいんだけど、その攻め込んだ姿勢を支持する人だけが買った方がいいかな。
なるほどね。
うん。
そういうことか。
そういうことだと思います。
ああ。まあね、本当に僕もこの間、なんだ、カバンにずっと入れてある、いわゆるその、昔の iPhone とかについてたあの、
うんうん、
リポーターぐらいの、うん、直接コンセントに挿すやつ、
うん、
まああれぐらいの大きさのやつで、あれアンカーでもないんですか、うん、だと。まあ、最初持ってたのはその USB-A が2個ついてるやつを買ってたんで、
ね。ああ
ああ。うん。でももう、だんだん機器がもう USB-C になって、iPhone も USB-C になったから、
うん、
まあ同じようなやつで USB-C のやつを買い替えようかと思って、まあ Amazon で探して、うん、まあ、うん、まあ今日、あの、レビューとか見ながら、まあ、買って、
うんうん、
で、カバンに入れて持ち歩いてたんですけど、
うん、
それこそんでホテルに行って、まあ、旅行用のセットの方の USB-C が足りなくなったから、
うん、
じゃあ、
うん、
こっちのカバンから出して使おうと思ったら、
うん、
あれなんか充電の反応しないぞと思って。で、ケーブルかと思ったり、いろいろ組み合わせ変えたけど、
うんうん、
これは AC アダプター壊れてるわっていう。
なるほど。
いや、買って1ヶ月くらいってなったかな。
うん、
で、まあ、まあ、当たり外れ回しは、まあ、別に有名、あの、名前が取ってるとか、しょうがないかと思いつつ、
うんうん、
まあ、念のため、あの、アマゾンの買ったところに連絡したら、
うん、
まあ、それもすぐに新しいの送ってきたんで、
うん、
まあ、それはね、それで今は、それは使えているんですけど、
うんうん、
まあ、でも果たしてこれもいつまで使えるのかなと思いなが
ら、そうだよね。
ですよね。
結局そうなんで、そうそう
そう。
だから、タイプ C ものって比較的そういうもの多い印象があるんじゃん、なんか。
うん、特にその、うん、そうなんですよ。だから、
ねえ。
うん、あの、まあ、PD とかで電圧、電力が高くなったっていうところもあるし、
そうそうそうそう。そう、
あとはその、なんだろうな、ユーザーの中にその 65W 対応って言ってもスマホにしか使ってな、うん、ないから、レビューはいいレビューがついてる可能性もあるし、
そうそうそうそう。
うん、だから、なかなか難しいんですよね。
そう。だからそもそもが USB PD の商品ってそういう傾向が多いから、
うんうん、
そのアンカーでさえ、あ、もう壊れたってこともあるからね、正直。
まあ、あります。ありますね。
ね、
うん、
だからこそアンカーとか予想のあれじゃなくて、
うん、
この日本で頑張ってる CIO とか、
うん、
そういうところにっていう思いがある人は買ってあげてください。
うん、
あの、それくらい攻めた商品作ってるから、マジで。
まあでも本当にね、僕なんか本当に電車でとか飛行機で移動するから、
うん、
こういうのはなるべく小さく。
ちっちゃくしたいでしょ？
そうなんですよ。
うん。
だからそうしたらまあね、そこまで小さくできるんだったら、うん、ちょっとそっちの方使ってみようかな
って。そう、だから、ね、少なくともいつだっけな。うん、かなりね、
うん、
うん。大丈夫これって思うくらい、
うん。
ちっちゃくしてくるよ。
おうおう、そうか。
ここは、
うん。
充電器でね、このノバポートだっけ、
うん、
ノバポートっていうシリーズで、
うん、
あ、140W は意外とでかいな。それでもだいぶちっちゃいと思うんだけど、
うん、
67W を吐き出すやつで、さっき言った最近のタバコの半分ぐらいのサイズだね。うんうん、これに3つ口持ってるやつが売ってます、
うん、
だからタイプ C が2つ A が1つの口ね、
うんうんうん、
これとかすげえ便利いいからね、
いいですね、
だってこれで MacBook Air は全然充電できるし、
そうですよね、
うん、プラス iPhone ぐらいはできるからね、
うんうん、
めちゃめちゃちっちゃいんだよマジで、
はあ、そうか、
うん。
ちょっと今のやつがダメになったらこっちで買ってみるかな、これは。
うん。で、
うん、
さらに、だからその問題点をいくらか解決して、次のバージョン出してんのかな。うん、これね、
うん、
つい最近この会社が発表したんだけど、
うん、
買い替え割りみたいな。
ほう。
要はこのノバポートっていうシリーズの1を持ってる人が2に買い替えたいっていう時に格安で買え、買えますみたいな。
ほう。
キャンペーンやってたりすんのよ、今。
へえ、珍しいですね。
うん。 だからまあ、前の商品に何らかの問題があって、それ改善したから、できればそっち使ってもらいたいなってことなんだと思うよ、裏返すと。
うん、まあそういうことなんです
ね。うん。でも、まあ、そういうのが日本の若いお兄ちゃんたちが頑張ってやってるっぽいから、
うん。
頑張ってもらいたいなって個人的にはすげえ思ってます。
そうですね。うん、安心して買える AC アダプターとかバッテリーがね、欲しいんです
よ、ね。そうなのよ。で、中国のメーカーも確かにアマゾンにはすぐ対応してくれるメーカーもあるんだけど、
うん、
ノウハウは全部中国に行くじゃん。
まあそういうことなんですよね。
そう。
うん、
せっかく、だから日本の会社がなければ選択肢としてもそれしかないんだけど、
うん、
頑張ってっから、
うん、
うん。で、確かにその耐久性とかいう部分で劣る、可能性もあると思う。十分だって無理くりこんな小ささにしてるんだから、
うん、まあね、いわゆるその今どこのやつを買っても大体これくらいの大きさになるよねっていうのは、やっぱりもうある程度こなれたやつパーツをね使ってるって
こと。そう
多分これはもうね、最新のパーツだったり下手したら自社開発してる。
そう
可能性があるので、まあそれはね、でもそういうことやっていかないと、その、まあ、ユーザーとしてはね、
そうなのよ。
なってくれないと。
そう。
ね、メリットは享受できなければ
。そう。で、そこをね、うん、で、言ったらすぐ日本のメーカーだからすぐ対応してくれるよね、とかいう、うん、そこが、現場で使うにはすごい重要になってくるから。
そうなんですよね。
本当は、全然壊れないっていう方になってもらいたいけど、
うん。
それには時間がかかるからね、ものづくりって。
まあ、実際ね、3年経ってみないと3年持つかどうか分からないですよね。
そう、その、なんとなく疑似試験はやるにしろ、
うん、
本当に使ってみないと分かんねえんだからっていう、
うん
うん、それも含めてある意味投資の意味で、その、買ってあげてほしいなと思います。
ああ、いいですね。
うん。
で
も本当に、だからモバイルバッテリーもさ、中継でモバイル使うモバイルバッテリーも非常にいいアイデアだと思わない？あれ。LED の点がさ、モバイルバッテリーの上のとこにいっぱい配置されててさ、
うん、
残りが何パーセントかって、その LED がプって76とか表示してくれんじゃん。アイデアとかすげえいいなーって思うのよ。
そうですよね。
ねえ。
ね、
あれってだから横に液晶でつけるとかあるんだけど、
うん、
表にああやって結構でかく表示として出てくるじゃん。何十パーセントって、
うんうん。
あれってとてもいいなって思うのよ。だからそういう他のメーカーにはない発想を持ってきてくれる日本の会社だから、
うんうんうん、
俺はとても貴重だと思うんだよね。
そうですね。
うん。だから、録音としては育てる意味も含めて、大量に購入しております。
そうか。
はい。
なるほど。
で、これ、うわぁ、壊れちゃったよって、さっき送ったのよ。壊れてるので、っていうのをね、サポートのメールフォームから。で、そこで、改めてここの会社のホームページ見てて、パッて気づいたんだけど、それこそ、先週言ったさ、サンダーボルトの、ちゃんとしたケーブルだと線が太くて大変だっていう話あるじゃん。どうもね、ここ、シリコンケーブル出してるみたいだね。
ほう。じゃあ、まあ割とそんなに硬くないです？
あ、かなりしなやかっていうか。
へぇ
ー。相当しなやか。
ほう。
なやつを出してるっぽいのよ。
ああ、そうなんだ。
で、だから、一応、触れ込みでは、これだったっけな？いや、ちげえな。こっちかな？240W を通電して、USB ポータビリティ PD3.1 対応で、4K ビデオ出力にも対応してるって書いてあるから、シリコンケーブル系で 4K ビデオ出力に対応したケーブルなんかないからね。
ああ、まあ、そうですね。
うん。 多分これ唯一だと思う。シリコンのあの柔らかいケーブルで、4K ビデオ出力がそのままダイレクトでできるって。他見たことないから。それ作ってるみたいなのよ。だから、早速購入して、さっき注文したので、果たしてこれが本当に使えるのか、改めて検証してみます。じゃないと本当ドック刺して寝転がって使う派は、本当この、振ってるケーブル大変なのよ。
まあ、取り回ししにくい
っすね。そうね、使ってると半年に1回ぐらい確実に壊れていくから。
そう、接触がね、悪くなってくる。
そう。だからそれ柔らかいと、そのカレーが少なくなっていくじゃん。
まあそういうこと、ね、
そう、ただしこのシリコンケーブルって、今までそこまで、その、なんていうの、スピードが出ないっていう問題を抱えてたけど、多分これ 4K 出力に直で出せるってことは、そこそこスピード出るんだと思うんだよな。USB 4.0 Gen 2にの規格って書いてあるから。
おー、じゃあサンダーボルト3も使える。
だろう、だろう。
そういうことですね。
ってことだよね。だから電力は 240W いけるって書いてあるのよ。本当って思うけど。だから、そういう商品を思い切って作ってくる会社なのよ。
おー、そうか、いいですね。うん、
いいだろ？
うん。
だからまあ、さっき言ったこのケーブルでもまあ結構な値段はするのよ。
うん。
でも一丁乗ったろうかなって思えるじゃん。
うん。
だってそういうもの欲しかったんだから。そう。だからちょっと買ってみた。だから、多分これね、1メートルの長さしかないみたいなのよ。
ほう。
で、1メートルだとドックに刺して寝転がって使うには短すぎんのよ。
うんうん
う
ん、
うわ、1メートルしかないのかって思ってたら、よーく見ると、うんうん、これの延長ケーブルも売ってんのよ、1メートルの。
ああ、延長ケーブルも売ってんだ。
そう。これの仕様の。
ほうほう。
その割り切りが偉いなと思って。2メートルはいらないと。2メートル使いたい人は延長ケーブル買ってくれっていう発想もいいなと思って。
うん、まあ、そうですね。うん。確かにね。
うん。うんうんうん、それである程度コストを落としたいってことなんだと思うのよ。
うん。
あ、それもいいなぁと思って。だから本当にこの性能が出てくれて、
うん。
言ってみりゃこれ系のケーブルで使い倒して1年持ちゃいいじゃん、まず。
まあそうですよ、
ね。うん、だいたい半年で行かれるから、
うん。うん、そうなんですよ。
そう。
うん。
って考えると1年持ってくれるといいなぁという期待も込めて先ほど発注しましたんで。
うん。うん、
また、レビューしたいと思います。
うん。そう
か。でも、こういうメーカー大事にしようって思うね、みんな。その、うん、完成して壊れないっていうものもすごい重要なんだけど、
うん、
それは、やっぱりそういうノウハウが溜まった会社ができることで、
うん、
で、こういう USB PD のものなんてさ、
うん、
新しくできた企画だから、
うん、
もう、そのノウハウを持ってる、やれソニーだとかさ、
うん、
パナソニックだとか出してこないじゃん、もう。
まあ、自社でわざわざ作んない、ね。
作んないだろ？
そうなんですよ。
そうしたら、やっぱりこういう会社が頑張って、こういう会社を支えて、そういうノウハウを、こいつらに賜させないと、
うん、
いつまで経っても中国のメーカーがってことになると思うんだけどね、と思って。
うん、そうなっちゃうんですよね。
そう、まあ中国のメーカーを否定するつもりもないんだけど、
うん。
ただやっぱりその現場で使うと俺大量に買うし、
うん。
で、何かあった時にすぐ2、3日でパッて送ってくるぐらいの感じがないと、
うん。
やっぱって思うから、
うん。
そう考えるとやっぱり拠点は日本にあってほしいんだよね。
まあ、その方がいいですよね。
うん。
うん。
って思う。で、アンカーさんは逆にちょっと中堅クラスになっちゃったから、
うん、
最近あんまり攻め込んでこないんだよな。
まあ、
正直。
安定したやつ
で。そう、安定しただけ。そう。で、価格もまあまあ、ちょい高ぐらいの感じで、
うん、そうなんですね、
安定したあんまり攻め込まない商品出すじゃん。
そうなんですよ。
だからアンカー買ってりゃ無難っちゃ無難なんだけど、
うん。
でもやっぱりちょっとでもちっちゃくとか、ちょっとでも柔らかくして使いやすくとか、
うん、
そこチャレンジするところがないと、そういうものは出てこないからね。
うん、まあそうですね。
そうなのよ、うん。だからそういう意味である意味、まあ継承まではいかないけど、そのリスクも含めて皆さんに知っといていただこうかなというので、
うん、
今回ちょっと紹介してみました。
おなかなかいいですね。
そう、俺は好きなメーカーです。うん、ただ、確実に壊れてます、うん、なんか。
うん。
うん。だからまあまあ、あ、いや、そういうもんなのねって思えば、まあ、しっかりチェックして、あの、現場に持ち込むときには、それ前にはチェックはいるのね、この商品はっていうことさえ気をつけときゃいいからね。うん、
まあ、そうですよね。
うん。
うん。
で、まあ、ちょっと多めに買って予備持っとくか。っていう感じで対応すりゃいいかと思ってますよ。う
ん、まあまあ、それもあります
よ、ね。うん。それで、まあ、このメーカーがノウハウして、また尖った商品作ってくれて、うん、おこれ便利だなっていうものが、この会社から出てほしいから、うん、俺は。
ああ、いいですね。
うん。ぜひ、注意してみてください。ネットの評判とかは、本当にアマゾンとかも、すぐ壊れますとかいう人いっぱいいるけど、
うん
まあそういうもんなんだよって思いながら、私は購入しておりますんで。
まああれは一人一人の、その、なんだ、当たり外れのやつがね、
うん、
混じってるし、まあ特に外れ掴んだ人の方がレビュー書くこと多いだろうから、
そうね。
結局ね、悪い評価が目立つってどうしてもありますからね。
そうそうそうそう、そ
う、うん。だからあれがトータル見て公平かって言われるとすごく微妙、
ね。微妙ではあるからね。
そうなんですよ。
うん。まあでも本当にまあ耐久性は二の次として考えてるかって思うくらい、せめてはいてくれるから。
うん。
うん。それとそれでオフだなっていう人は買うといいと思う。うん、でも、うん、いや、安定してほしいと。
うん。
言うなら、まあ今ならアンカーさんだろうなとは思うね。
まあ、その、
ね、これ系はね、
うん。
うん。と思いますよ。
うん。
うん。なので、俺は日本の会社頑張ってもらいたいので。
うん、
CIO さんぜひ頑張ってくださいっていうことで。
うん。
うん。ちゃんと対応はしてくれるから。
そうですね。
はい。
うん、
っていう感じかな。
うん。
はい。じゃあ、太郎くん行きましょうか。
はい。まあ、最近ルンルンなんかよく言ってる欧州委員会 EU なんですけど。
ああ、EU ね。
うん。ここが、パスポートのデジタル化をしないかということを提案してまして。
いいですね。
うん、
さすが EU さんっすね。
うん、やっぱさすがだなと思います
ね。うん、うん。
うん。で、なんだ。とりあえず今、例えばヨーロッパでは、フランスとイギリスをつないでる、ユーロスターね、列車。
うん、うん。
あれは指紋スキャンを導入してて、パスポートが、なくても、搭乗できるっていうところが試されてるらしいんですよね。
うん。
うん。で、まあどうしても今ね、紙のパスポート、紙の本っていうかね、冊子しかのパスポートの中に、うん、あそこに IC チップが入ってて、まあ今でもだいぶその、なんだ、入手出国管理は楽になってて、
うん、
日本なんかでももう、出国するときに、顔付きのページをこう、カメラのところにスキャンさせて、
うん、
で、あとは自動的に顔認証をして、チップと実際の顔とかで通れるんで、もう入出国管理官というかね、人はもう買い出しなくて全部機械で済んじゃうんで、
うんうんうん、
調べれば楽になってて、まあ他の国もね、そういうとこ導入してるとこ多いんですけど、
うん
うん、まあとはいえ、パスポートっていうあれがある限り、うん、あれを海外で大事に持ち歩かないといけない。
そうだよね。
そう。だから本当に、僕が大学時代にバックパッキングで、ヨーロッパ1ヶ月ぐらいふらふらここでして、あちこち行ってた時は、
うんうん、
本当にシャツの中に腹巻きをして、その中に現金とパスポート入れとけ
みたいな感じで。なるほど。うんうん。
それぐらい、もうカバンよりももうなんか体に近いところに入れとくとか、そういうことも。
うんうん。
しておかないと、日本のパスポートって取られた場合、簡単に高額に売れるのであれ、
海外
では。狙われることが多いですからね。
うん。
うん、なんで、そういうパスポートの管理も、海外で旅行してる間は気をつけなきゃいけない。でも、割と、海外にいて何か店に入ったりとか、なんかサービス受けるときは出さなきゃいけないから。
うんうん。
って考えるとなかなか扱いづらいというかね、面倒くさいところがあるんですけど、
うん、
まあ当然ね、今時だからそういう時はスマホを持ってるわけで、
うん
うん、そしたらもうそれをスマホの中のアプリとしてスマホで管理できればスマホ1個で済むじゃんっていう、
うんうんうん
うん、まあそういう発想なわけですし、
うん、
まあその逆にその入出国管理とかそういうパスポートの提示を求めなきゃいけないところの管理もあの楽になってくる、
うんうんうん
うん、まあそれをやっていきませんかってことで、とりあえず EU 圏内というかね、
うん、
まあその辺の、ね、言ってたんだ、いわゆる宣言圏というのかな、
うんうんうん、
まあ、EU とはちょっとずれるんですけど、まあ主にまあ大体 EU と似たような範囲で、
うん、
これが10月8日にか、このパスポートとか身分証明書をデジタル化する点を発表したと。
ああ、素晴らしいですね。
はい。なんで、まあ、専用のアプリを作って、
うん、
まあ、まあ、日本でもそのね、マイナンバーカードをアプリ化するみたいな
こと
をしますけど、
うんうんうんうん、
まあ、それと全く同じ発想で、ゆくゆくはもうね、パスポートを、アプリ化して、
うん、
で、それを世界中に広めて、もうみんな紙のパスポートを持たなくなっても、スマホで、パスポートに管理ができるようにしませんかという
気にな
るんですね。
うん。
なんでもこれもぜひ日本でもやってほしいなと。
あの、無理ですよ、多分。
やんないかな。
そう思ってるやつもいないと思うよ、日本は。
まあでも EU がやってアメリカやったらやるでしょ。
ああ、まあね、その二つがやりゃ、まあなるか。
うん。うん、
あ、まあ、
やると思います
ね。そうだよね。いや、さすが EU さんですね。
うん。まあ、ね、こんだけその日本でもいろんなものが、紙なりプラスチックカードなのがデジタル化してアプリになるんだから、
うん、
で、まあ、EU なんかね、まあ、EU 圏内はパスポートを不要で移動できるけど、
うん
うん、まあでも、まあ、とかくアフリカだったりとかね、
うん、
近隣 の, パあの海外とかには行きやすい、
うん、
日本よりもその国外に移動する人は全然多いわけで、
国
外にありますし、
うん、
あと元植民地とのそのなんだ、関連から、
うん、
なんか会社の関係でなんかフランスからアフリカにとか、
うんうんうん、
しょっちゅうやってるし、
うん、
近いからまあ広告で料金も安いしと
か、
ね、うんうん、っていうことなんで、まあやっぱまあそういうところをデジタル化して便利にしていきましょうっていうね、うん、そういうところはやっぱり大きいでしょうね。
そうだろうね。
うん。
いや、さすがだな。だからやっぱ、こういう発想とか、こういう構想を持ってるから、そりゃ、ガーファーと喧嘩するよね。うん、
まあ、そうです
よ、ね。うん。
それもあるで
しょう、ね。そういうことも含めて、喧嘩しとかなきゃっていう発想になるよね、やっぱ。
うん。なんで結局、ね、アプリ化するっていうことはスマホに乗っけるってわけでしょ。
うん。うん。
そのスマホの方でどうやってセキュリティとか信頼性を確保
するか。そうそうそうそうそう。
っていうことを考えると、
そう。
その、ガーファーとかアップルとか、Google とかにもね、それなりにこう、
う
ん、圧力をかけられないとい
け
ない。
そうそうそうそうそうそうそう。
ありますからね。
そう。ぐちゃぐちゃになっても、とりあえず牽制できるくらいの感じのファイティングポーズは取っとかないといけないっていう発想はあるじゃない。で、こういうことを考えるからこそ、その、うん、iPhone が、タイプ C じゃないと売っちゃいけませんって言えるじゃん。こういう発想があるから。
そうですね。
うん。みんなが使えるもんなのに、うん、iPhone だけライトニングを買わないといけないって、それはちょっと問題だろうって、こういう構想を持ってりゃ、それもなんとなく理解できるじゃん。
う
ん、
そうですね。
うん。
うん。ただまあこういうね、そのトータルで、その、どういうふうに持っていくのが、まあ、みんなのメリットになる。
そうそうそうそう。
うん。っていうのがちゃんとあるんであれば。
そう。
まあ、たまに変なこと言うこともあるけど。
あるけど。
うん。まあ、その辺もまあまあ、しょうがないか。それに人がやってることなんで。
だろ、
まあ、違った方向に行くこともありますからね。
そうそう。
うん。っていうのはやっぱ必要なんですよ、
ね。だと思う。そうしてうまく、うん、その、なんていうの、いろんなことを簡略化して、
うん
う
ん、
うまくできる方法を新しい仕組みで作っていこうっていう、発想とチャレンジがあるかないかの差なんだよ、やっぱ。
そうですよね、
うん。
うん。意外とアメリカはこういうことやらないからな。
意外とね。
そうなんですよ。
うん。
うん、だからやっぱ今のところね、こういうことをガンガンやってくるのはまあ EU だけ、
ね。EU さんだろうなとは思うよね、うん。
そうですね。
うん。
うん。なんで、まあまあね、まあちょっとまあ、世界中まで広げるのは時間かかることだと思うし。
うんうん。
うん、なんだろう。 アフリカとかお金ないとか、ね、もう経済的な理由でできないとか、そういうとこも出てくると思うけど。
まあね。
うん。まあでも、まあ例えばなんだ、ヨーロッパ、アメリカとかの先進国に行くんだったら、紙のパスポート持たなくていいとかいうだけでも全然便利になるので。
まあね、でもさ、そもそもアフリカとか、うん、まあだからその、発展途上国で、
うん、
そもそも海外行こうっていう人は、スマホは持ってんだろうっていう、うん、発想でいいんじゃないかって思わなくもないけどね。
いや、スマホ持ってますよ、もちろん、あの人たちは。
あ、な、持ってたら、やれなくもないじゃん。
うんうん、あ、いや、そうなんですけど、その空港に設置する。
あ、なるほど。空港に設置するあれがね、費用がってことか。
そうそうそうそう、そういうことですよ。
でも、スマホでベースだと、それも安くいけんじゃないの？どうなんだろうね。
まあ、でも結局、その、スマホ、で、できるための、その、しかも、信頼性の高い、セキュリティの高い、うん、その、機械を入れる。
ああ、まあ、そうか、
うん。そう。あの、人が、あの、窓口に座ってて、あの、口頭でなんか言って、うん、パスポート開いて、ハンコを押すのと、どっちがコストが安いかって、うん、ってなってくると、当然、その、人件費が安いところは人がやった方が安いわけで。
まあね。
うん。っていうところはあるんで、まあ、
うん、そうか。
SF ない国は導入しにくいとは思うんで、
うん。
まあ、そう、いうところは、まあ、紙のパスポート持ってっていうのと、まあ、そういうね、あの、両方使うっていう状況が、まあ、しばらくは続かんかったんですけどね。うん。まあ、そのうちでも、まあ、逆に世界中にこういうのが、そういう機器が、あの、大量に導入されて、そうすると価格もこんなに安くなってきて、そういうとこも。
そう、入れれるようにはなっていくからね。入れるようにな
ってくるし、多分そういうことになってくると中国が安く作るから。
うん、
まあ、それはそれで信頼性の問題とかあるけど、うん、あの、そうするとアフリカ向けに中国から安く入りますとかになってくると。
そうそう、ね、そのなんか経済支援でタダであげるとかやってくるから、中国
は。ああ、それでやってね、
あ
の、
うん、
あの負債を負わせて、お金で植民地化するみたいな感じで。
そうそうそうそう、そう、一帯一路構想に入れるみたいな。そうそうそう、ことが彼らの戦略だから。まあ、だから、まあ、いや、でも、そういう戦略だからこそこういう発想がいるのよ。
まあ、そうなんです、
ね。うん、だから、アメンドの、ヨーロ、EU がこれやり出すと、多分、これに付随するシステムとか、ソフトとか、うん、さっき言ったその入国のための機械とか、そういう市場ができてくんじゃん。
そうなんですよね。
それがアドバンテージになっていくじゃん。
そうなんですよね、うん。
っていう発想が一切、この国にはないわけよ。
ないですよ。
はい、一切ないのよ。
全くないですね。
はい。
うん。うん、
で、はい、せいぜい、携帯電話代安くしようが、せいぜいです、あいつらの。あいつらの限界はそこです、今んとこ。
あの、今度はあの、なんだ、2年後に機種を返すので安くするのを制限するとか言い出しました
けど。ああ、もうせいぜいそこです、奴らは。
もうそんなことしか思いつかない。
はい。
なんですよね。
こういう発想がないんだよね。
うん、そうなんですよ。
うん。
なんで、まあね、この辺はやっぱり、まあね、アメリカが言い出さないんであれば、まあ EU が先導を取ってね、うん、やってくれると、
うん、
これも非常に、ね、期待したいなと思ってるところなんですけどね。
そうだね。
うん。
まあでも本当行政サービスとかいろんなことがそうね、このデジタル化によってどんどん、うん、ブラッシュアップされて、で、うん、その、なんていうかな、地方自治体の職員が、まあ、徐々に少なくなっていって、
うんうんうん、
みたいなことになっていかないとね、そもそも。
そう、紙で台帳で管理してる場合じゃないですか、ね、今時ね。
そう。
うん。そんなんデジタル化してデータベース化して、オンラインで全部やれるようにしろやって思うんですよね。だから
そうなんだよ。
うん。
いや、だからほんとね、その辺の差がね、だからあんまり深くは言えないけど、うん、その辺の差がすげえ出てるよ。俺は仕事から全国の地方自治体といろんなことをやるじゃない？
まあそうですね、確かに。
一年に一回は違う自治体と絶対に何かしらやるわけよ。そうなるとこの地方自治体と差相当あるよ。
あるでしょうね。
うん。見積もりとかさ、あれは、うん、PDF で OK ですっていうところもあれば、
うん、
未だに書面で送ってくださいっていうところも全然あるから、正直。ええー、って思うじゃん。
まあそうです、ね。
うん
うん。
全然あるからね、マジで。で、そこを国が温度を取って何かしようっていうこともないのねって思うじゃん。そういう差がを感じると。
そういうことですよね。
うん。
うん。 うん。まあ、だからその辺も含めて、まあ日本国内でもその自治体によって差がついてきちゃうっていうね。
そうなんだよ。うん、だからさ、まあ自治体の場合にはもう従うしかないからしょうがないけど、
うん。
その、IP 無線のさ、
うん。
回線の契約したのよ。
ほうほう。
だから IP 無線ってまあ結局ね、IP 網で、
うん、
やるから、回線の、うん、まあ、IP 無線1台に対して回線の契約がいるのよ。
うん、
で、それ無線屋さんが、その SIM の契約やんのよ。
うん。
書面で送ってこいって言うのよ。IP 無線売ってる会社がだよ。
デジタル機器扱ってくせに。
うん。だから、その、書面でって書くから、うん、書面なんすか？って嫌味のようなメールを返してやったのよ。IP 無線売ってるとこだよ。何度も言うけど、自治体ならまだわかるじゃん。
まあね。
IP 無線を売ってるとこだよ。紙で送ってこいっつんだよ。TDF は受け付けないっつんだよ。
は
ぁ。はぁって思うよね。
そうですね。
うん。
うん、まあ、うん、今はそんな感じもありますよ、
ね。まあ、そういう、そういう国なんだよね。
うん、
だから、明らかに IT 系では、本当は、後進国になってんなって感じが、すげえすんな、うん、なんか。
そうですね。
うん。
うん。まあ、なんで、本当にね、まあ、とりあえず、でも、やっと、免許もね、マイナンバーカードもアプリ化するとかは言って。
ああ、免許が、やっぱり、そうよね。免許とマイナンバーカードがアプリ化されると随分助かるよな、マジで。
うん、そうなんですよ。
うん。
うん。なんで、もう、ね、もうそれもガンガンやっていけばいいと思うし、もうなんだ、もうフィーチャーフォンなんか禁止すればいいんですよね。
うん。
そんなのいつまでもなんだ、ね、そのいわゆる昔のガラパック携帯、
うん、
まあなんだ、まあ携帯って言いながら中身はアンドロイドで動いたりするけど、
まあまあ、だからあの形しか馴染めないっつならそれでいいんじゃないと思うもんね。その、
うん、
フィーチャーフォンの手をしてりゃいいわけで、
まあそう
なんだ、うん、背後でアンドロイドが動いてりゃいいじゃんって思うから、
うん、なんかそれでもうなんだまあ、あともう、スマホ持たないとか、そういうのもね、
うん、
それは、もう、なんだろう、まあ、なんだったら、自分で買いたくないんだったら、国が配ってやればいいわけで、
うんうん、
そんなのは、
うん。
うん。で、それでもう全部なんだ、免許にしても、保険証にしても、全部デジタル化して、それで一括してやればいいんですよね。
うん、
その方が、なんだ、全体のコストもかかんないし、処理も全体的に早くなるわけで。
うん。うん、いや、でもさ、ほんとつくづく不思議に思うのが、
うん。
免許を、これ、アプリ化するっつってるけど、
うん。
その必要すらあんのって思っちゃうのよ。
うん？っていうと？
なぜかっつうと、
うん。
警察があれってデータを、
うん。
持ってんじゃん。
うん。
ってことは、
うん。
番号さえわかってりゃ、要は、結局警察にしても何にしてもそこと照会すんじゃん。
うん。
で、それが偽物か本物かもわかるわけじゃん。
うん、うん。
写真もサーバー側にあれば。
うん。
したらそもそも免許っているのかなって思うのよ。番号さえわかっていれば奴らが照会するんだから。
うん、うん、うん。
そのデータはあっちあるわけよ。
まあそうですね。
こっち側にいなくても別にいいじゃんね。なんか。
まあだからなんだろう、免許証アプリって言って、こっちのユーザー側がね、インストールして、
うん、
起動したら出てくるのは QR コードが出てくるだけとか、そんなんでいいわけですよね。
そうそうそう。いや、だから、いや、アプリ作ってとか大きなこと言ってるけど、スマホに携帯の写真撮ってて、それで OK ですにしちゃえば、1円もかかんなくねえって思うのよ。
ああ、まあ、うん、極論すると、画像認証というかね。
だろ
う、うん、顔認証だけ
で。それで、奴らが確認するのは結局自分とかのホストと照合するわけだから。
そうです
ね。嘘だったらそれでわかるじゃん。
まあそうですね。う
ん、したらアプリいるのって思うのよ。
まあ、うん、やろうと思えばそこまでやることもできます、
ね。だろうだろう、うんうん、それでこと足りねえって思うんだけど、ひたすらなんかアプリ作りますとか、なんだろうなって思うのよ。
まあね。
もともとの構造を考えると0円でできんだろうよって。うん、思っちゃうんだけどなぁと思ってね。
まあ確かにね。
ねえ、いや、
まあ、可能ですね、
そう、奴らがその情報を持ってないなら必要じゃん。
うん。
こっち側にいろんな情報が入ったものが必要だけど、
うん。
そもそもおめえらが持ってて、
うん。
結局、パトカーの横行って照合するじゃん。
うんうん。
したらこっちは番号だけでいいだろうっていう、うん。なぜその発想がないのか、不思議なんだよね、なんか。
まあね。
うん。
うん、まあ、そうですね。だからまあなんだ、マイナンバーカードにデジタル化されて、
うん、
そうするとみんなが簡単にそっちの方で、なんだ、その、警察じゃなくて他のところで本人確認、
うんうん、
うん。ができるようになれば、逆に、免許証は簡素化してもいいかもしれない、
ね。え、だろうだろう、そうなのよ。
うん。まあまあ、マイナンバーカードの中に一本化せばいいんだけど、別に。
うん、そうそうそうそうそう。それで結局ね、で、うん、マイナンバーカードを取ってどっかと紹介するわけだから、
うん、
その、なんか、大行なカードリーダーでと、うん、本当にいいのかなとか思っちゃうんだけど、まあ、まあ、マイナンバーカードの場合には、うん、まあ、本人承認がいるから、まあ、多少いるのかもしれないけど。
うん、まあね、
うん。うん。って思うな。だから、ほんと免許なんか、うん、単純に本当は、ね、スマホで、免許証の写真撮ったらそれを一応認めますでいいじゃん、もうって思うけど。
まあね、確かに。
何が困んだよ、それでっていう。
うん。
だから、それで金借りて自分の証明にはなんないっていうのは理解できるじゃん。うん、でも、うん、警察に免許見せてくださいっていうのは、お前らがもともとその元を握ってるんだから、写真でいいだろう、もう。
まあね。そうですよね。
ねえ、思うじゃん。絶対間違ってないよね、この意見。
まあ、画像の顔認証で本人紹介できるわけ
できるじゃん、だって。
そう。
絶対持ってるじゃん、そのデータもお前ら。
うん、そうですね。
だろう？そう、なんでこっち行って、それいちいち持ってきなさいっていうのか、意味がわかんないと思うんだけど。
うん。だからもうこれだけ顔認証の技術が進んでるんで、
うん。
まあ、その、パスポートとか海外まで持ってくやつはその他の国との関係が
ある。そうそうそう、そういうのとかね、うん、銀行で金借りたり、うん、本人証明するのに、その写真ではダメだよは当然なんだけど。
うんうん。なんか国内で関係するものは全部顔認証でいいんじゃん
とか。とか、なんなんね、うん、なんかね、って思うん
だよ、ね。できるわけですよね。
そうなんだよ。
突き詰めていけばね。
そうなんだよ、うん。そういう発想はないわけだ、日本には。うん、だから、うん、もう、LINE の言いなりなんだよ。
まあね、
うん、もう、うん、情報は LINE でみたいなバカみたいなことになってんだよ本当に。
まあね、
うん、
うん、まあまあそんな国なんですけどね。
そうですね、だから本当に、うん、まあ EU とかアメリカがどんどん進めてくりゃ、まあ当然日本もね、うん、そこから観光客呼ぶのにそういう仕組みがいるとかなっていくから、
うん、そうですね。
だからやっぱり日本は、うんうん、この令和になっても黒船が必要なんだ。
う
ん、
まあ外圧がない
と。外圧がないと無理なんだよ、マジで。
まあそれはあります
ね。と思いますね。まあ、うん、EU さん頑張っていただきたいっていうことですね。うん、
そうですね。
はい。はい、まあというようなことで今週はこの辺にしたいと思います。うん、お届けしたのはビジェット。
タロケンでした。
はい。じゃあまた来週です。